Let's go. Let's go.
はい、生グラジオです。
はい、どうも。
ですね、今回特別編を急遽撮ろうかと思って、またナンバリングつけずにですね、
はいはい、
収録しようかと。
今回はなんじゃほい。
今回はね、今巷でだいぶ僕らの近辺で大ブームを巻き起こしてですね、あのリーグオブレジェンズ、
うん、
このゲームについてね、語ろうかと、
はいはい、
思うわけ。
なるほど。
ただね、僕の知識量じゃいつも某お方に怒られっぱなしですから、プレイ中ね、うん、おめえが説明すんじゃねえよって話になりますから今日はね、アドバイザーと言いますか、コメンテーターといいますか、
うん、
助っ人をですね、お二人ほど呼んでおります。
はい、
まずお一人、小木さんでございます。
はい、どうも、俺です。
さすが。
だからあんたがファームできてねえから負けんだっつってんだろうがよ。
シグそういうキャラじゃねえっつってるね。
装備の買い方もおかしいっつってんだろうがよ。
初めてだったからしょうがないでしょ。
アビリティの取り方なんだあれ。ファーム優先だっつっただろうがよ。
っていうふうにいつも怒られてます。
って言ってるつもりはないんだけどな。
エンジョイ、エンジョイ。
エンジョイプレイ。
エンジョイプレイです。エンジョイプレイ。演じて、
はい、小木さん。
そしてもう一人、小木さんの他に、うん、お呼びしております。今回生グラジオに初めて、参加していただきます、ヤオハンさんでございます。
どうも、怒られ組のヤオハンです。
素晴らしい、
素晴らしい、素晴らしい。
もうね、早速身内ネタをね込めてる感じですけどもね。
高橋。
ですね、このリーグオブレジェンズというゲーム、前回かな、生グラジオでちょろちょろっとご説明させていただいたんですけども、う
ん、なんか少し話した気がしますね。
うん、まあまあ、本編入ったら詳しく説明しますけども、まず冒頭で簡単に説明させていただきますと、まあ無料のゲームと、
うん、
無料のオンラインゲーム、
はい、
でなんと説明した、ゲーム性で言うと、これはなんて言うんですか。
ありていに言えば対戦タワーディフェンスでいいんじゃないですかね。
あ、対戦型のタワーディフェンス。
まあそれが一番しっくりくる感じじゃないですか。
もうルールは本当単純で、お互いの陣地にある、まあ、フラッグというかタワー的なものを壊したチームが勝ちと、
はい、
いうゲームで、
まあ、ルールはすごい単純なんですよね。だからすごいとっつきやすくて、
うん、
うん、かつ何ですか、ルール単純明快で分かりやすいとか、
分かりやすいのに奥が深いというね。
うん、
ここがまあ最大の面白みなんでしょうけども、うん、このリーグオブレジェンズをですね、まあ、僕たちはどっぷりハマって毎晩、
はい、
皆さんにですね、うん、お伝えするのが恥ずかしくなる時間帯までプレイしてるわけですけども、
正直ね、気が狂ってるとしか思えない。
大人の遊ぶ量じゃないよ、
うん、そうですね、うん、そうです。本当に社会人がね、そこまでやっていい時間帯じゃないです。
あのね、第三者が見たら精神科を勧められるレベルだ。
しかもですね、早く抜ける人、うん、に対して、え、もう抜けんのみたいな空気ちょっとなるでしょ。え、落ちちゃうのみたいな、うん、あれね、困る。
なんかもう、もう一戦できるでしょっていう感じになりますよね。
そうそう、僕これで落ちますって言った後、うん、必ずもう一戦は参加しますからね。じゃあ次の、
しかもしかもその一戦が10分20分じゃないですからね。
そうですね。でしかも負けちゃうとね、 勝つまで行こうみたいな話になりますから。
まあ勝って寝たいよねっつってね。
そうですよね。
まあ、そこまで本編で。
そうですね。ハマってるゲームをぜひぜひこの4人でですね、ちょっと皆さんに紹介する意味も込めて、
はい、
今回収録させていただこうかと思いますので、うん、どうぞ皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ムンド。はい、本編です。
はい。
はい、
さあ、まず小木さんとヤオハンさん、それからグータラ先生の今回3人で、
うん、
解説なり説明していただいて、私がまあ進行役という形で収録させていただくんですけども、
うん、
まずですね、このリーグオブレジェンズ、
うん、
まあ、冒頭で簡単に説明させていただきましたけども、知ってる人はまあもちろん知って聞いてくれてる方いると思うんですが、全くもって聞きなじみない方、
うん、
おられると思うんですよ、
うん、
その方に向けてですね、まあ、リーグオブレジェンズの簡単なゲームの説明今しましたが、
はい、
面白さというか、
うん、
そのまず入り口の部分でのこういうところがあるからやってみてっていう、なんかこう押す部分ってありますか。
やっぱカタルシスじゃない。
あ、なるほど。
いわゆるモンハンででっかいクックとか出てきたときに、最初倒せねえ倒せねえみたいな、
はいはい、
で初めて倒したときにすっごいカタルシスで気持ちよくて、そのまま続けるっていう人が多いわけじゃない。
そうですね、
挫折する人は挫折するけど、
うん、
それと同じでリーグオブレジェンドも、まあ一戦が長いっていうのもあるけど、うん、なんていうんですかね、やっぱそのネクサス、最終目標のネクサス行くまでにタレットが3つで、あとヒビタルっていうものがあって、うん、でさらにネクサス前に2つのタレットがあって、それを破壊してやっとネクサスを破壊するっていう、
うん、
それの間にあるもう敵チャンピオンとのやり取りやら何やらの全てを押し切ってからのネクサス破壊が気持ちいい、
うん、なるほど、
うん、でしかもその気持ちいいのがさ、こうブイーンブワーンって爆発するじゃない
ブイーン
さすが
ブワーンって言った後にあのアナウンスの女性の声で、んー、ビクトリーっていうのがすごい気持ちいい。
そういうところ。
なるほど、
うん。あの最高のカタルシスかな。
あ、
はいはいはい。
僕はちょっと違ってて、うん、あの勝利的な楽しさもちょっとあるかなと思ってるんですよね。
はあ、はあはは
あ。あの結局相手チームと、まあ、あのキャラクターっていって結構性能差あるものがこう100体ぐらいいて、お互い5体ずつ、まあ、チョイスするんですけれども、
はいはいはい、
まあ、そんなにうーんと差が出ないので、その戦略性だとか、うん、まあ、敵の裏をついて、あのさっき言ったタレットを折るとか、うん、そういうなんかこうヒーロー的なものになれるっていうか、
うんうん
うん、そういうところで僕はちょっとハマってますね。毎回毎回そういうシチュエーションも変わってくるっていうのも魅力の一つだと思いますね、う
ん、なるほど。ぐーたら先生はどうですか。
まずそのこのリーグオブレジェンドっていうゲームをなんでやろうかと思ったのは、とりあえずまあ小木さん、小木サザミックスの小木さんに誘われてなんですけど、うん、まあ一番最初に、あ、じゃあやってみようかと思ったのが、まず冒頭で話した通りに無料ゲームだったと。
はいはい。
うん、で無料でなおかつ、うん、その全世界で常時接続数がものすごい数なんですよね。
そうみたいですな、う
ん、なんか200何万だが300万だが、
そうですよね、
うん、
でなんか ID だったら何千万とかでしょうね、持ってるの
4000万とか。
あ、いや最近7000万までいったって書いてある。
7000万、うん、すげえな、
うん、まあそんなに人気あるゲームで、しかもそれが無料だっていうので、うん、じゃあちょっと触ってみてもいいかなと、うん、でそんなに全世界の人でね、その国籍も何も関係なくでいろんな人が遊んでるっていうのであれば、まあ、ゲームシステムぐらい触れてみようかなと思ってやってみたのがきっかけなんですね、
うん、
はいはい、でその中でヤオハンさんが言った通りに、さっきそのキャラクターを選ぶ、リーグオブレジェンズではそのチャンピオンって言われているキャラクターがいて、でそれもまあイラストを、綺麗なイラストがですねずらーっとあって、それがまあ100体以上いると、うんうん、でそのイラストもですね、あの意外と濃い キャラクターが多くて。
そうですね。
うん。やっぱもう海外のゲームなんで。で、中にはもう本当に、ね、日本語、日本人が描いたような可愛らしい絵もあったりとか、まあもうコテコテのね、外国の絵みたいな。
バタ
クサイ、ね、まあ、そう、ひどいのがいたりするんですよ。
ひどいの。
タリックの2枚目スキンとかね。
昔のミスフォーチュンとかね。あのね、相当きついのとかあるんですけど、まあそれを見るだけでも面白いなと。
うん。
うん、で、まあその中から適当に選んで、まあ先ほどのそのゲームシステムなりにやって動かしてみたりするんですけど、その、小木さんがさっきモンハンってあげた時にふと気づいたのが、このゲームってそのやればやるほど、プレイヤースキルが上がっていくゲームだと思うんですね。プレイ、そう、プレイヤースキル、自分が成長してるのがものすごくわかるゲームなんですよ。だから多分その、将棋とかもそうなんですけど、回数重ねたり戦略性とか、ね、積み将棋であったりとかって、ああいうのをやっぱり何回も重ねていったりすると、自分なりの強さというか、
そうだよね。
ね、戦略性っていうのが生まれてくるので、まあ、なんでしょうかね、そこで、楽しみっていうか、それとあと、ね、先ほど挙げた通りにその常備何百万人っている中なので、オンラインとしてのストレスも全く、まあ全くと言ってはあれですけど、まあほぼない。
うん、
うん、すぐね、あの、マッチできるゲームシステムだったりとかするので、ついついやってしまう。
なるほど。
うん。ゲームなんですね。まあ、とっつきやすいですしね、
うん。
うん。すごいシンプルで丁寧に作られてますので。
そうです
ね。うん、今思えばさ、やり始めた時のコープ VS AI、
うん、
AI 戦ですら倒せねえ倒せねえっつって。
そうですよ。
どうやってやればいいんだっつってんのに、今じゃ鼻くそほじりながら片手間にやってどんだけキル稼げるかみたいなことやってるからね。
30キルとかいきますからね、
そうそう。一番キル取れなかったやつが課金だみたいなさ。
そんで実際このキャラクターがすごい強いとかっていうのはいなくて、何かしらその戦略でそいつをもうやっつけれますので、かといって弱いねキャラクターでもそのいろいろ頑張ったりとかすれば成長していろんなことやれたりできるんで、そこら辺も面白いかなと、
うん、
っていう感じですかね。
バランスもすごいですよね。
バランスの取り方が本当にすごいですね。
うん、100体いて、ね、そんな飛び抜けたキャラが出てこないっていうのは、
うん、
本当に気を使って作ってらっしゃるんだなと思いますよね。
うんうん、まあ、割とオーバーキャラって言われて、OP、OP、オーバーパワードって言われてるキャラは何体かいるけど、
うん、
別に何もできないわけでもないからね。
そうですね。
うん
うん、
あの僕がですね、最初リーグオブレジェンズを知ったきっかけが、
はい、
以前生グラジオでゲストで出ていただいた、うん、太田さんっていう、
うん、
あ
この方、韓国の方なんですけど、
あなるほどね、
その方が、あのちょうどその時はスト4の話かな、
うん、
してて、でスト4の話終わった後にこう雑談してた時にリーグオブレジェンズっていうゲームあるんですけどどうですかみたいなこと勧められたんですよ、
うん、
だその時はピンとこなくて、
うん、
でしかもゲーム性があの何でしたっけ、あのリアルストラテジー
リアルタイムストラテジーね、
そうリアルタイムストラテジー系だと思って、
うん、
あの特に韓国ってそっち系のゲームプロがいてすごいじゃないですか。
そうだね、
画面も何個も切り替えて何十キャラの分体をこう一気に操ってみたいなね、
うん、
そういうゲームかと思って敬遠してたんですよ、
うん、
でよくよくその小木さんから説明を受けてやってみるとどちらかというと僕が好きなタワーディフェンスっぽい感じ、
うん、
でまあ守るだけじゃなくて自分から攻めに行けるっていうところもあるんですけど何よりも僕の場合惹かれたのはその格闘ゲームみたいに、まあ、プレイヤースキルももちろん必要なんですけど、あまりアクション要素を求められないじゃないですか。
うん。まあ、確かに。
どちらかというと、こう自分の戦略だったりだとか、装備品。うん、まあ、もちろんマウスクリックしたりだとか、スキル使うときのボタンのタイミングとかコンボっていうのありますけど、うん、せいぜい使うのだって、 マウスと5、6個くらいしかボタン押さないじゃないですか、一気には、
うん、
だからすごくねとっつきやすかったですね、僕からすると。
なるほどね、
うん、最初からのね、ウィーニングイレブンみたいなあのほぼ全部のボタン同時に使わないとうまいプレイができないってわけじゃなかったんで、すごくあのゲームが下手くそな私からするとですね、やりやすかったと、
うん、
でそれと同時に、まあ、やっぱり無料っていうのもあるし、何よりもですね、僕らがずっとその最近やってるのが5対5ってのマッチプレイをよくやってますけど、
う
ん、何百試合もやってますけど、ずっと同じマップなんですよね。
そうですね。
そうですね。
そう、その同じマップをですね、あそこまでスルメ的にこう、遊び尽くせるのかっていう。
だって、まだ発見があるもんね。うん、
そうですね。
こっからフラッシュっていう瞬間移動みたいなスペル使って、
はいはい、
こっから壁越えできんだみたいなさ、まだまだ発見はあるね、やっぱり。
そうですよね。だからここまでその同じゲームで同じマップでっていうのを、例えばこう道筋を暗記するまでやり込んでるゲームって僕からすると最近なかったので、このリーグオブレジェンズはね、びっくりしましたよ、やり始めた頃。まあ、最初から罵られてたので、あれですけどね、スパルタ的な育てられ方してますけど。
違うよ。そのレーン行っちゃダメだよ。ミドルはね、経験値が必要だからね、一緒に行っちゃダメなんだよって、もうそこ行ってたから。
ああ、怒られましたね、それね。あ、そうなのとかですね、うん。あと何でしたっけ、その、明治系のキャラ使ってた時も、その、ラストヒットを取るときに、
サポートは取っちゃダメだよ、
つって。ね、そうそうそう、ファイター系のやつに譲った方がいいよ、つって怒られて。あ、うん、そうなの？アイテム買った時も、マルヒートの買い方はそれじゃないよ、みたいなね。
何やってんだよ
で、これはその、やって、どんどん深みにはまっていくと戦略的なものとして、そういう買い、アイテムの買う順番であったりだとか、どういうアイテムを買って強化していくかとか、そういう戦略性もありますし、
うん、
先ほども、ヤオハンさんとか、クータラ先生も言ってましたけど、飛び抜けたキャラが、いないというか、こう、うまくこう、ね、うん、じゃんけんみたいな感じで、
うん、
こいつには強いけど、こいつだったら対抗できるとか、
うん、
確かに怠慢だったらきついけど、もう2対1だったら、スコボコにできるとか、なんかそういうこう、なんかいろいろなバランスがこう絶妙にちゃんとできててですね、うん、面白いんですな、
うん、
あ、確かにね、最初の方なんかダリウス使ってるやつはクソだとか、ティーモ使ってるやつはもう消えていなくなればいいとか、
うん、言ってた。
まあ、未だに思いますけども、うん、けどこう各その100体ぐらいいるチャンピオン、自分が操れるキャラクターですけど、それにも各特殊能力とか、
うん、
特殊技があって、
うん、
でいろいろな方向にこう、ね、キャラが、なんていうんですか、特徴を付けられてるんですけど、初心者の方がですね、
うん、
こうリーグオブレジェンドをじゃやると、
うん、
やってみようってなった時に、皆さんはどっかでこうつまずいたことはなかったんですか？もうそのままずっぽりでした？ハマったの。
あ、とりあえず安心してほしいのは、
うん、
まあ、ソロマッチって言ってね、オンラインで一人でやるときはですね、自分のレベルに合った人たちと一緒に勝手に組むことになるんで、
うんうん、
そこは例えば、すごい上手い人とね、対戦するとかっていうことになって、ボコボコにされるっていうことはないので、
うん
うん、
本当に自分と同じレベルの人たちと一緒にやれるんで、まあ、そこら辺は安心してほしいかなと思いますね。あと、英語がわかんなくても、なんとかなる、
うん、そうですね、
うん、本当にこのゲーム分かりやすくて、なんか、あ、こうかなこうかなっていう感じでやると分かりますんで、うん、うん、
まあ最初は AI 戦もあるしね。
そうですね、コンピューター相手にもやれますので、うん、あとその独特のそのオンラインゲームの用語っていうんですかね、うん、あれもそんなに分かんなくてもいいと思いますね、最初は。
うん、
略語的なもんですね。
そうそうそうそう、うん。うん。何回もやってるうちに、なんかこの文章よく出るなと思ったら、ちょっと気になったら調べてみる程度で、いいんじゃないかなと思います。
JP ウィキにまとめられてるし、
うん、そうですね、日本語のウィキを見ると略語みたいな感じで載ってますんで、
いまだに僕なんか無視してますからね、全然話されたら
チャットされても ね、
ね、うん、
某あのバカをなんとかするラジオの
某
バカをなんとかするラジオのモノミンなんて、あの外人に向かって日本語で普通にうるせえとしか言わないからね
日本語うちですからね、
そうそうそう、指示来るとうるせえ、うん、とりあえず言う。
ゲーム内ではその意思を伝える方法が、文字のチャットとあとサインっていうんですかね、うん、そのアラームみたいなところをこう右下にミニマップあるんですけど、そこにこうね点灯させながら音を鳴らして、例えばここに敵来てるよっていうのをそのサインでアラームでピロンピロンって鳴らしたりとか、うん、お前こっちもっと来いよとかにピロンピロンって鳴らしたりするんですけど、まあ、最初はね、あの指示したがる人いますけど、鍋奉行的な人が、
ああマスターイー先生ですよ
まあキャラクターの名前ですね、マスターイー、
うん、マスターイーっていうねキャラを使ってる人にそういう人が多いがちという、うん、あるある的な話ですけど、
そしてすべからく弱い
弱い
無言のイー先生は強い、
うん、
明らかだったよね、本当に喋る人本当に弱かったよね
途中で言い訳するやつとかいたもんね、
うん、
誰かのデス数とか煽ってっから、そいつのデス数見たら その人の方が多くて俺がだったらなんでお前そんなにデスってんのって聞いたら、俺サポートいねえと何もできねえしみたいに言われて俺は LOL そのあのラフオブなんちゃらっていう、あっちで言ういわゆる W みたいな、
はい、
それ送ったらもう何も言わなくなっちゃった
黙らせ
ちゃった
なんで、あの例えば FPS TPS のオンラインだと比較的修羅の国になりやすいじゃないですか、
うん、
マッチングも確かにあの低レベル帯の人と当たったりしますけど、チーム内では絶対高レベルの人も出てきたりするんで、十何人対十何人とかなんで、
うん、
そうなるとやっぱりその人にね狙われてゼロキル10ですみたいなことがあったりするわけですよコールオブデューティーとかだとねけど LOL に関してはそのまずは最初コープ戦、人間のプレイヤー対コンピューター戦で慣れていけばほぼねそういうことはなくなってくると思いますから、
うん、
まずはコープ戦、対人戦もいいですけどコープ戦で慣れると、
うん、そう FPS とかと違ってその戦況が目まぐるしく変化するってことはなくて、うん、そのキャラクターの動きもある程度遅いじゃないですか。
そうです ね、
そんなにスピーディーなそのなんだろうテクニックとかは必要ないので、うん、だから僕ですらやれた感じなんでね。
そうですよね、
うん、そうそう、だって FPS とか TPS とかはきついんでちょっと。
そう。だって、グータラさん、いつだか、スチームでさ、トライン2を、生草さんとグータラさんと俺の3人でやってたけど、
うん、
はい。
あれは横スクロールアクションなのに、それでもなんかパソコンでゲームやるのは、やっぱいまいち嫌だ、みたいな感じだったじゃないですか。
そうですね。そもそもパソコンのゲームで、例えばマウスとキーボードを使うっていうのが、ものすごくできなくて。
うん、
だから LOL 誘ったけど、まあ参戦ぐらいやったらまあやらないのかなみたいに最初思ってたんですよ、
うん、
そしたらあらあら誰よりも一番ハマってるでしょ。
正直ね今誰よりもやってます。彼が
誰が誰
君あなたですよ
申し訳ございませんでした
びっくりしたね、
うん、
生草、ね、さんも割と早めにやめんのかなと思ったら生草さんも、うん、だってボダラン基地外な生草さんがですよ、
うん、
アジア版のボダラン2が届いてるのに開封すらしてないからね
そう、あ、ね、5レベルぐらいまでは
あ、やったんだ一応
1回プレイしてやめてますけど、
そうでも全機種買う宣言までした生草さんがボダランそっちのけでずっと LOL ですよ。
そうなんですよ、
びっくりだね。
なんかね、僕世間的にはですね、 生草さんとは2回ゲームやれればいい方だみたいなことを言われてるらしいんです。オンラインで2回ぐらいやれば、あとは彼は違うゲームに移るよみたいなことを言われてたんですけど。
これがしょっちゅう風潮して
る。LOL に関しては本当に、ずっとやらせてもらってて、うんうん、怒られ続けてますね。
うん。うん
冗談抜きで、もう本当、ね、ぐーたらさんも生草さんも、毎日一回は絶対やりますもんね。
やってますね。
やってますね。
うん。
もう中毒ですよね、僕らね、完全に。
マジで、精神科行くの考えた方がいいかもしれないぐらい、中毒だと思うよ。
まあ、そんだけやっても、僕は一向にうまくならないんですけど。
いやいやいや、最近の生グロボは脅威ですよ。
あら。嬉しいですわ。
生グロボとね、ヤオハンのコンビがいるとね、近づきたくないもん。
ああ、そう、各キャラクター、その100体チャンピオンがいるっていうじゃないですか。うん、でね、その、実際、リーグオブレジェンド、レジェンズ、どっちでもいいか、うん、まあ、LOL をプレイされた方で、1、2回で辞めちゃってる方もいるんですよ、実際。ツイッター上で絡ませてもらってる人でもね。うんで、なんかこう、しっくり来ないみたいなことを言ってた人がいるんですけど、これの、使うチャンピオンによって、すごく自分にぴったりなキャラ、いると思うんで、
あ、そうですね。
何回かですね、やっぱ、いろんなキャラ使って、しっくり来るやつを見つけてほしいっていうのはありますね。うん、早めに切らずに。
うん。
うん、
キャプテンチーモオンデューティ
ー。ちなみに、まあ、ここから、初心者の方、LOL 初心者の方からちょっとプレイした方の人も聞けるような内容に突っ込んでいきますけど、うん、ちなみに皆さん、はい、どのキャラクター使ってるんですか ?LOL、100体もいますけど。
うん、誰かな。
じゃあ、ヤオハンさんから行きましょうか。
僕ですか。
はいはい。
僕はですね、はい、ギャングプランクっていうあの海賊のキャラクターとですね、
はいはいはいはい、
グレーブスという、何でしょうね、まあ、傭兵のような、銃を持ってる傭兵のようなキャラクターなんですけど、うん、両方ともあの、渋めのおじさんですね。
そうですよね、
もう渋めのしか使ってないですね、気づいたら。で、キャラクター的にはもう、相手と距離を取って、でまあ、連射はできないんですけど、うん、結構火力の高い一発をこう打ち込んでいくようなキャラクターですね。なる両方とも、はい、
どうなんですか、初心者的には使いやすそうなキャラなんですか。
ギャングプランクはいいかもしれないですね。結構あの硬さもあるんで、はいはい、あの割と突っ込んじゃってもあの死ににくいキャラクターではありますね。
あいつ硬いですね。あんだけ攻撃力高いのに。
そうなんですよね。あの、しかもあのスキルで、あの、CC って言って、まあ、スローとかスタンとか相手にかけられたりするんですけど、
はいはい。
あの、それもスキルであの、一発解除できるんで、結構あの、死ににくいと言われてますけど、僕は死にまくってますけどね。で、逆にグレーブスは火力はめちゃめちゃ高いんですけど、
はい。
まあ、二人に囲まれたら終わりますね。そんぐらい結構、あの、防御が低いというか、柔らかいので、うん、かなり厳しいですね、あれは。
対マンで敵と出会った時は、もうどっちが先に殺すかみたいな、火力勝負するような形になるんですかね。
あ、グレーブスですか？
はいはい。
いや、グレーブスはもうそんなことしたら一発で死にますね。
ああ、そうなんですか。
もう下がりながらちょっとずつ撃って相手が諦めるのを待つみたいな逃げ方とかするみたいですよ。
ああ、ヒットアンダーウェイみたいな。
うん。
はあはあはあ。ちょっとテクニカルな感じも必要なんですかね。下がるタイミングを見定める能力というか。
そうですね。で、僕、最初の頃グレーブスばっか使ってたんで、
はいはい。
逃げ癖がついちゃって、多分ね、小木さんね、ちょっとイライラしてると思うけどね、乱戦になると、なぜか、あの、僕のキャラクターが下がるという、ね。
あの、昨日もあったんだけど、
はいはい。
ヤオハンが割と体力残ってると思って、で、敵が来てて、うん、ちょうど挟める位置にいたから、
はいはい。
何も言わずに行けば、このまま挟んでくれるだろうと思って、 俺が真っ正面から行ったらいなくて、あれあれっつって、ヤマさんっつったらもう見えないとこまで逃げてたってい
う。いや、もうダメ、もう半分体力減ってたらもう逃げなきゃみたいな。
そして俺はそのまま敵にボコられて死んだっていうのがあった。
パキさんごめんって。
なるほど、なるほど。で、主に使ってるのはその2人。
うん、そうですね、もう今は。
なるほど。じゃあ、小木さんはどのキャラ使ってるんですか？
これはですね、今はね、まあ、いろいろ使ってきたんだけど、
うん。
まあ、今は、アーリっていう、あのね、いわゆる、ヨーコの女の人。
セクシー。
かわいい。
メイジの。
かわいい。
すごいかわいい。あのおっぱいに挟まれたい。
多分一番最初そこなのね。
そうそうそう、使ってんじゃねえかっていうくらいのね。
いやでもね、アーリーは本当使いやすいよ。対象指定がないから割とエイム力が必要になってくるんだけど。
はいはい。
まあ、メインの使う球、オーブ投げるやつなんだけど、あれがね、うん、1回につき3回ヒットするだけでスタックが3溜まるっていう性能で、9スタックまで溜まるとスペルバンプって言ってアビリティパワーでヒットポイント吸収するっていうのがつくから、割とヒットポイントも維持できる。まあ序盤だけど、これは。
ああ、そうなんですね、うん。
あとアビニのフォックスファイヤーが自分を中心に体の周りに3つのキツネビを出すっていうやつなんだけど、これが自動感知して、まあ敵チャンピオンを優先に飛んでいくっていう性能なんだけど、これがねフルヒットするだけで下手すれば半分ぐらい相手のヒットポイント根こそぎ持っていく。
そのチャンピオンにしか反応しないっていうのがポイントですよね。
いや、ミニオンがいるとミニオンにも反応するんだけど。
あ、じゃあ近くのミニオンいたらそっちに反応するんですか？
優先的にチャンピオンに反応するだけで、ミニオンが近いとミニオンに反応。でもこっからがそれの使いどころのポイント2つあるんですけど、
はいはい、
3つ目のアビリティがチャームって言って、相手にヒットさせると何秒だったかな、うん、最大で 2秒かな、うん、2秒こっちの方に引き寄せられる、
うんうん、
それを打った後にフォックスファイアを発生させると、もうその瞬間に全部飛んでいく。
うーん、これですよ、
これ
やられるのいつも。
でもう一つが、どのキャラも共通で4つ目のアビリティがアルティメットスキルって言って、まあ、通称今ウルトウルトってみんなに言われてるけど、
はい、
それが一定距離を飛び込んで、飛び込んだ瞬間にフォックスファイアのようなものを飛ばすっていうウルトなんですけど、
ほうほうほう、
それで飛び込んで、それをウルト分の鬼火が飛んでいくじゃないですか、うん、飛ぶ、そしてチャームを打ち込む、よ引き寄せる、うん、フォックスファイアを飛ばす、うん、ここでごっそり減った後に、でしかもアーリのウルトってその後2回飛べるんですよ。
そうですね、
その2回ともにも攻撃が出るんで、それで2回やって、でダメ押しのオーブを投げれば、まあ大抵解けますよね。
うーん、
だから
パーフェクトコンボです
な。割とテクニカルなキャラではあるんですけど、火力は相当高い。
うん、
ただやばいんで、さっき言ったグレイブスとほぼ同じぐらいの神総合なんで、
う
ん、
はいはいはい、
まあ下手すると速攻解けますね。
うん、やっぱり奇襲向きというか。
そうですね、壁
ね、
さっきの言ったウルトが壁越えていけるんで、
はいはい、
壁越しに相手の様子を伺ってヒットポイントがその全部フルコンボなりなんなりで完全に溶かせるっていうとこまで見たら、一気に壁を越えてウルトで飛んで鬼火チャーム全てをぶち込む、
うん、
それだけでその場にいた全員がもう死んでトリプルキルって言われるとすごい気持ちいい。
そして、エイ
ス。ただこれは今使ってるメインのキャラで、ある程度テクニカルキャラなんですけど、もう一人いるのがカイルっていう、天使みたいな。これがね、初心者にもおすすめな凶悪なキャラなんですよ。
本当に。
こいつがね、アビリティ1が赤いボールを飛ばすっていう。やつなんですけど、これが
当たった時点で痛いんですよね。
そう、この時点でうまく相手がマジックレジスト上げてないと半分ぐらいその時点でいくんですよ。でさらに3秒間のスローを与える。でカイルのすごい怖いところは、相手がスローとかの CC を 受けてると相手の防御力を 10% 下げてるんですよね。
え、あ、そうなんですか。
あ、違う。
そうなの。
あ、違う。カイルの攻撃力が 10% 上がってるのかな。
はあ、クソキャラだわカイル。
上がってて、で、うん、あのアビリティ3が、うん、カイルって本当は通常攻撃が接近攻撃なんですけど、うん、アビリティ3がレンジ攻撃にするっていうスキルで、で、うん、さらにそこから炎を発生させて当てた相手を中心にスプラッシュダメージって広範囲にわたってダメージを与える。で、さらにこれが魔法ダメージになってるんですよ、追加で。
はぁ。
だから、あの、装備にもよるんですけど、うん、俺は基本的にカイルはアビリティパワーを上げる装備をしてるんですけど、うん、相手にさっき言った投げるじゃないですか、ボールを。で、相手がスローになる。で、アビリティ3で剣を振る。これ2回で解けますからね、相手。弱い相手だと。いつもあのグータラさんがそれ見て火力っつって笑ってます
いやあれはね本当笑わざるを得ない。
マジですもんあれ。
もう対峙した瞬間ね、あ、死んだって思いますもん。
本当ね、ボール当てて剣を2回振るお仕事みたいになって
あのキャラクターはでもどっちなの、明治でサポートとかするキャラではないの。
いや、サポートもできる。アビリティ2が対象して者に回復とムーブメントスピードアップ、うん、でウルトが3秒間の対象指定者を無敵にする。でしかも、
でも自分にしかかけないんでしょ。
かけないしかもね、その性能のくせしてウルトがね30秒ぐらいで使えるんですよ、
うん、あれおかしい。
あのクールダウン上げてなくても。
あ、クールダウン上げてかな。
ふんふんふん。あ、それでも30秒は早いですね。
だから割とね、生草さんとグータラさんじゃねえや、ヤオハンはね、俺と対戦してる時に、そのことをすっかり忘れて突っ込んできて、
そう。
あの、無敵になるにかかわらず、二人とも殴ってて、で、俺はただ剣を振ってるだけで二人が死ぬっていうね。
そうなんです。
で、死んだ後に二人が、あ、無敵だったんだわ、みたいなことを言い始め
て。おかしいなとか思っちゃうよね。
だから、割と簡単に、効果力が出せるキャラ。しかも、俺はただ単にアビリティパワー、ま、いわゆる魔法ダメージ寄りの装備をしてるけど、あの、うん、アタック、物理ダメージ寄りにもできるんです。
はあはあはあ、
で、しかもサポートもできるんで、なんか割とオールマイティ、うん、なのにそんな難しくないっていうキャラなんで、うん、割と俺は初心者にはカイルを勧めますね。
うん、カイルはいいですよ。本当いいなと思ってましたもん、使ってる時も。
あれはマジおすすめ。
うん
うん、ボール当てて剣を振るお仕事、うん、笑えるぐらいみんな死にますから。
後半になってくるとだんだんなかなか1対1の戦いってなくなってくるじゃないですか、はい、3対3とか4対4もしかしたら5対5の集団戦になるんですけど、うん、ちょっと体力減ってる人にみんな狙い始めるじゃないですか、はい、あいつ殺せるぞと、
うん、
でこの中にカエルいるときに、うん、まあ、キャラがごっちゃになってるとドイツのキャラの体力バーか分かんないみたいな時あるじゃないですか。混ざっちゃって。うん、で、とりあえず減ってるやつに、まあ僕使ってるのがブリッツクランクっていうロボットなんですけど、うん、まあそいつ引っ張りましたと。で、カエル引っ張った時点でもう俺らのチーム負けですもんね。
引っ張られたなと思ったら俺はもう速攻で無敵張ってボール投げて剣を振るお仕事に移る。
そうなんですよ。で、みんながその引っ張って手元に寄せてきた敵を味方が全員で集団で殺すっていうのが、まあよくある僕のキャラの場合の戦い方なんですけど、うん、引っ張って全員攻撃したけど相手ノーダメージですからね。3秒間無敵ですから。
ノーダメージの上にこっちはあのスプラッシュダメージで範囲攻撃なんで。
そうなんですよ。
気づけば逆にあっちの方が死にかけてるっていうのが割と多いシチュエーションではありましたね。
これね、本当にその、これから使う方、もしキャラ迷ってたらね、カイルは本当、
うん、
ぶっ壊れ性能ですよ、本当に。
あれはやばいです。
他は何かあります？使ってるキャラ。
いやあとはマルフィートとかいたんですけど、マルフィートは最近グータラさんのキャラになってるからね。
いや、使ってもいいですよ。
いやもう、アーリとカイルかな。昨日グラガス買ったけどあれは失敗だったな。
あ、タルモタジジイですか。
なんか使いこなせる気がしないですわ。
じゃあそのぐーたら先生、
はいはい、
使ってるキャラは、
まあ、海外ではね、あのマルファイトっていうような発音で、ね、呼ばれてるんですけど、まあ、僕らではマルフィートって呼んでるんで、まあ、一番多いのがそうですね、うんうん、マルフィートって言って、ものすごい硬い、なんかゴツゴツしたゴーレムみたいなキャラクターで、
うん、そうですね、うん、
こいつはですね、とりあえず足が、まあ、基本足遅いんですよ。で、攻撃範囲も短いと、
うん、
で何が強いかっていうと、やっぱり硬いんですよね。で硬いので、うん、みんながあの、うん、その僕をこう殴りに来てる時に、他のメンバーがそのね、周りに集まった敵を一緒にやっつけるっていう役目なんですよ。まあ、俗にタンクって言われてる役目なんですけど、このキャラクターは本当に硬いので、その例えば1対1で向き合ったとしても、相手に逃げていくんですね、攻撃しないで。あ、どうせこいつ勝てねえから、硬いし攻撃してもうまいねえわって逃げていくんですね。その逃げっぷりがね、気持ちいいんですわ。
ああ、最近あるセリフをよく言ってますね。
そうそう。どこへ行こうというのだねと、まあ、ありますし。
ゲーム中のグータラさんのテンション大好きなんですよ、僕は。
死ぬ死ぬ死ぬ死ぬ、死なないんだなっていうのがもう定番ですからね。死ぬと思ったでしょ。
死なないんだな、
死なないんだなっつってね。
あと、そのウルトって言って、そのね、一番強い必殺技みたいなのが、あのタックルできるんですよ。ものすごいスピードでタックルして相手を打ち上げることができるんですけど、
うん、
もうそれがその集団戦になった時に、その攻撃をするしないのこうせめぎ合いの時に、それを使うと一気にこう戦況が動くんですよ、
うん、
やっぱ敵からはみんな浮かび上がるんで、その時敵から何もできないんでね、その時にみんながこう押しかけて攻撃するんですけど、そのなんかこう火種を作ったぜ俺みたいな、
うん、
で
戦いのきっかけ、ね、
そうそうそう、で自分はあの殴ってすぐ場所から離れていくんですけど、だその気持ちよさもありますしね、だから使ってて楽しいですね、
うん
うん、これといったその弱点の敵もいないですし、ある程度やっぱ体力増やしてたり、ね、防御面だけ買っていけばとりあえずいいかなっていうので、うん、その買い物も悩まないですし、なので、まあ、そうですね、使っててすごい楽しいですね。
あのマルフィートの最初から持ってる特徴というか、特技というか、うん、体力を上げると防御力勝手に上がるんでしたっけ？
あ、パシブで持ってるのは、うん、何秒、8秒だったか。
あ、そうだそうだ、
そう、攻撃、そう、攻撃しないと自分の体力の 10% のシールドを貼るん、
うん、
のが自動的に、まあ、自動能力っていうんですかね、簡単に言うと、うん、それがあるんで、まあ、それも硬さに直結してるかなと、
うん、そうですよ。だから乱戦中でマルフィート先生に出会った時は、うん、まあ諦めますよ。こいつ狙っても意味ないですから。
そうそう、
例えば他の人2秒で倒せるとこマルフィート8秒ぐらいかかったりしますから、
うん、
意味ないですよね。
そうですね、
うん、じゃあ怠慢でやろうかと思うと、タイマーでのしのし歩いてきたときにですね、体力ゲージがなんか白いゲージで増えてるんですね。これバリア張ってるからね、攻撃してもね、全然彼痛くないんですよ。だからね、戦う必要がないんですね。
それが気持ちいいんですね。
もうそうなるとどうなるかと、出会ったら、まあこいつクソだし、
まあとりあえず後で
逃げるわ、みたいな。そうそうそう。うん、もう正直ね、後半育ってくると二人でも厳しいかもしれませんよね。
そうですね、
うん、
あとまあ車輪ぶつけて逃げればいいだけですからね、こっちは。
そう、二人で攻撃しても殺しきれなくて、うん、でそれに一匹のキャラを殺すのに手間取ってると敵の味方が集まってきちゃうんで、
うん、
結局こっちが殺されちゃうんですよね、逆にね。
そうですね、
うん、うん、
そのさっき言った車輪っていうのが、敵に当てると敵が3秒スロー、
うん、
なんだけど自分はスピードアップするっていう、
くそ
くそ、性の
強制ですよ、強悪
なんで、うん、硬さとかも相まって、うん、下手すると3対1でも逃げ切るんですよ、
うん、
しかもね、体力がね7割ぐらい残っててね、悠々と歩いて帰ってくるんですよ、彼。す
うん、でサイドから敵の仲間が来てもうみんなマルフィーと追ってたやつは全滅みたいな。
だから実際その敵キャラを倒さなくてもいいっていうんですかね、逆に言うと。だからそんなにこう、うん、切羽詰まってやらなくていいので、まあ、自分の性には合うかなと、うんうん、思って楽しく使わせてもらってますね。あと
逆このキャラも、うん、あごめんなさい、どうですかね、初心者的には向いてるキャラなんですかね、死なないっていうこと
は。ですね、多分初めて使う人はですね面白くないと思います。動きが重いし、基本的になんかちょっと地味なんですよね、能力も。
うん、そうです、
うん、
殺しに行くキャラじゃないですもんね。
そうそうそう、
うん
うん、だから最初やった人はなんかこう敵を倒せるとか、あと遠くから撃って倒せるとかっていうキャラを使った方がいいんじゃないかなと思いますね。
ああなるほどなるほど、
うん、だからその点に関しては僕もちょっと使わせてもらっているケイトリン、
うん、
ケイトリンっていうキャラクターはその銃を使って遠くから離れてバンバン撃ったりとか、まあ、あとあれですよ、スナイプ、本当の相手の視界外から家にバーンって撃てたりとかできるんで、このキャラで、あと罠もありますか、
うん、
なんでこのキャラはおすすめですね、
うん、
まあ、女のキャラで、まあ、ムチムチボンキュポンみたいな、
スナイプ強いですよね。
そうですね、
そう、あのヒットポイントギリギリでやった逃げ切ったと思ったらいきなり足元にフィーンって現れて、おろっと思ったらピュンって飛んできて死ぬって。
あれはレンジでも一応有効射程はあるんですよね。
そうですね、ただひどいことに、まあ、ウルトってレベルごとに上げれて3回上げれるじゃないですか。1回目が1000、2回目が2000、3回目が3000上がるんですよ確か。
3000
に、うん、確か3000まで上がるので、
はあ、はあ、
まあカメラモードをアクティブ2が自分を中心に動かして銃弾だと、もうその見える、うん、見える敵キャラがいたらもう全部撃てます。
はあすげえな、
うん、なんでケイトリンは初心者におすすめだと思いますね。
うん、
うん、
割と最初から使ってますよね。
そうですね、僕が LOL 初めてやって使い始めて面白いなと思ったのがそのキャラクターだったんで、
うん、
ケイトリン、
ケイトリンね、うん、
なので初めてやる人はおすすめします。 CA で始まるケイトリン、
ケイトリンね、
ケイトリンをよろしくお願いいたします。
比較的 LOL のいろんなたくさんのキャラクターいますけど、まず大きく分類すると、近距離系と遠距離系いますよね。
うん、
で、まあそこからさらにダメージソースが物理ダメージか魔法ダメージかって分かれてきますけど、
うん、
初心者が始める場合は、近距離、遠距離どっちがいいんでしょうか？
まあ間違いなく遠距離でしょ。うん、
遠距離、
うん。
遠距離だと思いますね。
うん、
何より間合いがすごい大切なゲームなんで、
うん、
ちょっと前に出過ぎただけで死にますからね。
う
ん、
そうですね。
うん、だその間合い測るっていう意味でも、レンジっていうか、まあ、遠距離キャラから始めた方が、慣れていくのかなと思いますね。
うんうん、僕が最初に LOL を始めて、小木さんとかと一緒にプレイさせてもらった時に、まあ、気をつけること。これだけは気をつけた方がいいですよとか、やっぱり死なないことっていうのがやっぱり、何回も。
うん
うん、言われました。これが一番大事だよっていうふうに。で、その中でやっぱり近距離だとね、直接敵とやり合うわけですから、もちろん戦う距離も縮まるわけですし、裏取られたりとか囲まれたら即殺されますけど、遠距離だったら比較的距離のね余裕がありますから逃げ切れたりするときありますもんね。
そうっすね。
うん、なるほどなるほど。
その近距離だとやっぱラインを上げなきゃならないとかもあるし、うん、さっき言った、まあ、CC スロー、あと俺が使ってるアーリーのチャーム、
うん、
いろんなもののそういうバッドステータス的なものの矢面にやっぱ立たなきゃならないんで。
ああそうですね。
だからそれこそアーリーのチャームなんて入れられたもんならもうほぼおしまいですよね。だからやっぱ場合は取れるレンジ系キャラってのは やっぱ初心者向きなんではないかと。
なるほど。
あと回復持ちとかも良さそうですよね、初めてやる人は。
あ、そうですね、
うん、あ、ソナとか。
あ、そうですね。あ、ソナいいですね。
うん、
あと今だったら YouTube 登録でもらえるアリスタ。
アリスタ回復持ちですか。
あれ回復持ち、
他の人を回復させれるんですか。
あの阿鼻さんかなんかで回復、あの、ヒールと同じ感じで範囲内の仲間全員回復させる。
あの牛そんなことが。
ただタンクで、しかもやっぱ近距離なん、近距離攻撃なんで、
うんうん、
まあ慣れるまではってところはあるかもしれないですね、
うん、なるほどなるほど。
そう考えるとギャングプランクはいいかもしれないですよ、回復持ちなんで、レンジなのに。
ああ、それもそうだ、
うん、
しかも CC 解除ですからね。
そうですね、逃げる練習にはいいかもしれないです、う
ん、ああなるほどね、うん、私がですね今メインで使ってるのはブリッツクランクっていうロボットなんですけど、
うん
うん、まあ能力的にはですね、先ほどグータラ君が言ってたあのマルフィートと一緒でタンクにもなりきれず、攻撃力が特別高いわけでもなくて、全チャンピオン中攻撃スピードが一番遅いっていうね何のために存在してるんだみたいなキャラを使ってるんですけど、このキャラに関してはその、まあ、必殺技というかスキルですよね、の一つがあの手を伸ばして敵を引っ張り込むっていうスキルがあるんですけど、これがですねあのいろいろと活躍する場がありまして、これを私はメインにあのブリッツクランク使ってるんですけど、なんかね、なんとなくこう役立ってる感俺なんとなくチームに役立ってるみたいなのを味わえます、
うん、
ただ引っ張るキャラ間違うとそれを元に全員が死亡するっていう目も当てられない状況にはなりますけどなのでちょっと慣れが必要なところはあるんですけど、このブリッツクランクね、見た目も可愛らしいですし、いいですよ、
うん、あまり押してるとこがよくわかんない
の、掴める、
そう、掴めるってしかなんかまだないけど
そのロマンです。
でもあの掴んで仲間に殺してもらった時のなんか達成感はすごいでしょうね、うん、
そうですね、
うん、4対4の乱戦、まあ、5対5の乱戦とかで相手の1人だけキャラクター引っ張れるんで、
うん、
あの確実に殺せますからね、
うん、そうですね。
さっき怖いっつったじゃないですか、ヤオハンとコンビでいると、
はいはい、
LOL って自分を中心に半径何百メートルってわけじゃないんですよ。そのちょっと画面ちょうどぐらいしか視界が見えないんですよね、
うん、
そうですね。
だから視界外の森の中とか何がいるかわかんないんです、
うん、
だからそこにブリッツクランクとヤオハンがいるって思うと怖くて通れないんですよ、うん、射程範囲に入った瞬間引っ張り込まれて2人にボコられるだけなんで、
うん、そして一瞬で殺されるというね。
そうそうそうそう、
こう軽くキャラと一緒に組ませてもらうとすごい楽ですね、
うん
うん、で、あと僕を使ってるのがもう一人がですね、あれはシグンでいいのかな、読み方
シンゲドだかなんだかよくわかんないですけどね、
うん、あのハゲなんですけど、うん、
通称毒ハゲ、
毒ハゲなんですけど、これもねちょっと癖あるキャラで、まあジャンルで言ったらタンク、防御力が高かったり、HP が高かったりっていうキャラなんですけど、基本的に攻撃方法は殴るしかなくて、で必殺技を使うと、ま、自分の歩いた道に毒をまくっていうキャラなんですよね。
うん、
で、もうほぼそれなんです。ほぼそれ。毒をまく。で、あともう一つできるのが、まあ、バックドロップみたいな感じで敵を掴んで自分の後ろに放り投げるっていうのもあって、これもまあブリッツクランクでいうそのなんだ、ロケットパンチで引っ張り込むみたいな感じなんですけど、敵を例えば追っていったら俺が掴んで味方の方向に放り投げるということができるキャラなんですけど、これがですね、なんと言いますか、いまいち 役立ってる感が感じられずにですね、
うん、
使うとすごくこう自分の心を保つのが難しいんですよね。
僕大好きですけどね、生草さんのあの、ね、どこ男は、うんうん、
ヤオハさんは勧めてくれるんですよ、使ったらいいじゃないですか。
俺は言わないね。むしろ一回 PVP では使わないでって言った気がする。
言いました言いました。
こう禁止ね、トープとかじゃいいけど PVP とかはダメねって言った。
ねえ、いやけどね、硬いんですよ結構。
うん、だってそうだけど育たないじゃない。
いや、それがね、あのサンファイアなんとかってあるじゃないですか、うん、装備あれ持って毒撒いたらもうミニオン死ぬ死ぬ。
うんうん、
あれ、うん、まあそれ持ってる頃には大抵みんな育ってるから空気になってるんですけど。確かにね。
いやでも極めてほしいな。
いやちょっとロマンを感じますよあれは、うん、そのキャラ何がいいって、その逃げ性能っていうか走るスピードが速くて、でウルトっていうその、まあ、超飛みたいな技を使うとさらにこう加速力が上がってですね、とんでもないスピードで走れるんですけど、集団戦で敵いるところに毒を撒きながら走り込んでいって敵を一発も殴らずに帰ってくるっていうね、不思議なプレイができるんですこのキャラ。
すごいよね。だって俺が言ったアーリアのさっき言った通り3回飛び込んで攻撃ができる、
はいはい、
マルフィートなんて突っ込んで敵を浮かび上がらせて形勢を逆転できる一発力が高い、
うん、
ギャングプランクなんて指定のところになんか隕石みたいに降らせてる上に敵をスロー、しかも範囲がめちゃくちゃ広い、
うん、
走るだけ。
そうです。ブラッツさん、その毒吐きはね、潔が良くてですね、本当走るだけです。ただ
バックドロップみたいなのができますよこれ。
そうですね、一応ね、うん、その走って敵を放り投げてっていうことはできるんですけど、その、まあ、一応ウルトを使うと足のスピードの他にあの HP 回復とかマナ回復のスピードも上がるんですけど、
うん
うん、
まあ、それだけなんですけどね。
1対1の戦闘はだからできないですよね。
いや、できません、できません。
他にいてもどうなのって気はするけど、
あの1対1で基本的に会うともう舐められて攻撃されますもん、たとえ俺がタワー下にいようとも。
舐められ
て、あいつは何もできないっていうので攻撃されますもん。
やっぱ PVP では使わないでほしいな。
だから、いや、集団戦の時にね、僕のその見えない努力ですよ、皆さん気づいてない。わかるかなこれ。集団戦でやってると、まあ、先ほども言って4対4とか5対5で全員でこう攻撃したり引いたりっていうのを繰り返すわけです。で、僕らのチーム、小木さんとかクータラ君とかヤオハンさんがやってるチームが押してたと、
うん、はい、
けど何かの拍子にみんな体力がなくなって引かなきゃいけない、
うん、
その時に僕が颯爽とですね、草むらから現れて、うん、みんなを追ってる間に僕が入ってですね、毒を撒きながらうろちょろするわけですよ。
うん、
そうするとどうなるか、追ってきてる人たちがいつの間にか体力減ってるんですね、僕の毒で。で帰るんですね。これね、皆さん逃げ切ったと思ってるでしょ、自分の力で。違うんですね。
逃げ切らせたんですね。
そうです、僕の毒で逃げ切らせたんです。ただいかんせん攻撃手段がほぼないので、キルの数字も出なけりゃアシストもほぼ出ないんです、うん、だからみんなが、11キル5です10アシストとか言う中、1キル5です2アシストみたいな、あれこいつ役立ってんのみたいな時もあるんです、うん、アシスト稼げる時もありますけどね、毒ダメージで、
うん、
だから僕をそんなに責めないで。
あのね、ただ一つ言っておくと、
はい、
ものすごい上手い人と僕は一回戦ったことがあって、
あ、毒ハゲの、
はい、毒ハゲの、うん、で、まあ、毒巻きながら、まあ、いつものことが来たんですよ、
はいはい、
で帰ろうと思ったらバックドロップされて、毒の沼に、バックドロップで毒のところにこう着地させられて、
はいはいはい、
逃げようにも逃げようにも全部毒の道になってるっていう状態があってもう帰れず死んだことが一回ありましたね。
だからそのレベルを目指さなきゃダメなんだね。
いやもう本当うまかった、あの人なってほしいわ、生草さん。ああいう風に、
つまり僕のプレイヤースキルに問題があるということかな。
まあいやありてに言えば
いや伸びしろがあるってことですね。
そうですよね、そうですよね。
ものはいいようだな。
だってブリッツクランクだったら、実はそのブリッツクランクも最初から持ってる特殊能力で HP が 20% 以下になった時にその現在持ってる MP の半分が体力に回るっていう、
いいじゃない、
あるんですけど、うん、もうねそれ発動する頃にはもうほぼ C 確定ですからね毎度毎度それ考えるとね、毒ハゲはすげえタフなんですよ。
まあ確かに、まあ、
体力
が、うん、まあタンクですからね。
そうそうそう、うん、やっぱ体力あって死ににくいっていうのはね安心ですよ。ただプレイ雑になりますけど
雑になる、確かに、ね、うん、死なねえだろうって突っ込んじゃう。
ただそうそう、チームメイトから言わせると、
はい、
毒ハゲの何かで戦局が変わることもないんで。
そうなんですね。そこなんですよ。
ただ硬いのが一人いるだけだなっていうだけ。
某バカを休み休み言う某ポッドキャストの方とかと、まあ、あの一緒にプレイするときもあるじゃないですか、うん、で僕が毒ハゲを使ってペアで、まあ、その方のどなたかが組むときもあるんですけど、すごいやりづらそうですもん。
でしょ、
俺が一切役に立たないから。じゃこれはプレイヤースキルの話じゃないですよ。キャラ的なもんでね。キャラ的なもんで、あまりこう目立ってね、ミニオンを積極的に殺せるわけでもないし、敵のチャンピオンを、ね、ガンガン攻めれるわけでもないので、ほぼなんか一人で戦ってる気分になるみたいですよ。その連を。あれ使わない方がいいのかな、
うん、毒ハゲ削除だな。OP とは別
に、まあ、極めますわ。極めますわ、これ。
いや、もうぜひ、ぜひぜひ、使い続けてください。
うん。時々ね、ちゃんとバックドロップして目立ったことするじゃない。
しますよ。役立ってますよ。ね、
でも似たような性能使えるのも他にもいるじゃない。
あの、オオカミみたいなやつ。
いや、クマ。ポリベアさん
とか。あ、クマ。はいはい。だってボリビア持ってねえもん。
あのキャラお安いんですよね、確かね。
ボリビア？
いやいやいや、
毒ハゲ。
毒1000ちょいですね。
カイル450だよ。
ああ、そうだ。
そう、カイルおかしいっすよ、あんなに強いのに安い。
だって1350って何買えるよ。
ハゲ、
ネイサス、フィドルスティック。あ、フィドルスティックは買ってほしかったな。
フィドルスティックってどうな
の。あのカカシ、
あ、わら人形、
うん、
うんうんうん、
オルガナ、ジャックス、ウォービック、シオン、チーモ
オンデューティ
エブリン、フェイト、ジャンナ、ベイガー、タリック、ムンド先生、
確かに
チョガスもいるよ。
そいつらと比べると最下層ですかね。
アムムもいるよ。
アムム、うん、
これ今言ったの全部1350で買えるやつ。ドクハゲ、100円でいいんじゃねえかな、ドクハゲ。
鬼だな、
うん、まあ、ドクハゲいらないね。
まあね、いろんなキャラいます、ね、皆さんでね、好きなキャラを使ったらいいと思いますよ、うん、
コープとかね、
そうそうそう、
身内戦とかね、
好きなキャラで慣れてから、うん、いろいろと、戦略的なものを考えて、こういう時はこのキャラ使ってとか。
そうだね、うん、
それでオンラインゲームにしては珍しくですね、課金であまりゲームの勝敗が変わりませんよね。あまりっていうか全然、うん、
その課金してる部分が、
うん、
まあ、いわゆるみんなのイメージは言えば何ですか、3日間すごい強い武器が使えるとか、
うん、
まあ、オンラインゲームの課金なんてそういうイメージが大半でしょうけど、
そうですね、
違いますからね、うん、課金で買えるもの限定でするともうスキンだけですから、
そう、まあ、言ったら見た目だけですよね、うん、本当に変わるの、
そこもありましたね、課金したら課金した分だけ強くなっていくゲームシステムだったら多分もうやってないと思うんで、
うん、うんうん
うん、あくまで
課金してる、
うん、スキンの分、スキン、うん、で実際このゲームってそのキャラクターが100体以上いるんですけど、その、うん、じゃあゲーム始めてすぐ全部使えるかといったら実はそうじゃなくて、その毎週無料で使えるキャラクターっていうのが10体用意されていて、基本そこから選んでいく形なんですけど、そのゲームをやってるとそのポイントみたいなのが溜まってって、そのポイントでちょっと使いたいキャラいるなと思ったらそのポイントを消費してそのキャラクターを使用可能にすると、そういったシステムなんですけど、だからあの何でしょう、こんだけガーッとやっても未だに課金して、僕は課金してないんですけどね、
うん、俺1500円だけした、
俺3000円しちゃった。
でもね、このゲームは課金してもいいと思います、うん、むしろなんかお布施したいもの、うん、
そう、そこなんですよ、その最近のねオンラインゲームって、うん、要は課金しないと対等に戦えなかったりだとか、うん、不利な状況に陥るから課金したくないけどしなきゃみたいなとこあるじゃないですか、うん、この LOL に関しては心地よく課金できるんですよね。
そうっすね、
うん、自分がこれが欲しいから、そのキャラの見た目だけしか反映しないからこそ、あ、じゃあこれ買うっつって買えるので、うんうん、これの不思議なんですよ、
まあ、若干日本の展開してるソーシャルなんだりとか含めての課金の批判になっちゃいますけど、
うんうん、
まあ、さっき言った通りやらないと勝てなくなるとか、プレイヤーのスキル関係なしに能力に差が出ちゃう、そういうところがやっぱ不満を持たれてるのは間違いないと思うんです、
そうですね、
でもそれはそれと逆に LOL のその課金でそのスキンだけだよとか、まあ、中には IP ブーストとかそういうのもありますけど、それもただポイントがその1回多くもらえるとか、そんくらいだけですよ。その、能力値が底上げされるルーンとかってのはもう完全にゲーム内通貨のみですから。
そうですね。
本当に課金で買えるのがキャラクターとスキン。でもそれでなんで運営できるかっていうのはやっぱり母体の大きさなんですよ。7000万人もいて、常時300万人もいたら、スキンとかキャラクターだけの課金だけで、そんなもう今の日本のソーシャルとかよりも比べ物にならない利益が出てると思うんですよね。
そうですね、うん、
だからこそできるっていうのは分かってもらいたいですね、うん、その全日本のやつが全部こういう課金法にしろっていうわけではなくて、うん、してほしいけどまあできないでしょうねっていうところなんですけど、
うん、
LOL はとりあえずユーザー数が多いからできるってことは分かってほしい、
うん、その何ていうんですかね、イメージ戦略で言ったら勝ってますよねけどね、
うん、そうなんですよね、
うん、なんかこう好感を持たせて、それこそぐうたら先生が言いましたけど、お布施したくなるっていうのは、うん、新しい商売のケースとしてはすごいなと思うんですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、
こうならべきなんでしょうけどね、
うん、
Into the fray。
さあさあ、LOL の話をこう、まあ、1時間ほどしてきましたけども、
はいはい、
じゃあ最後に、
うん、
皆さんの、
うん、
LOL 大好きっていうですね気持ちを表明していただいて、
うん、なるほど
締めようかと思うんですけどどうですか完全に締め方分かんなくなってますけども、
うん、
いいと思います、
いいと、どうですよね、愛を語るってことで最後締めましょうよ、うん、
みんな今中毒だから愛は多分相当あると思います。
そうですそうです。じゃあヤホンさん
僕ですか。あのまず分かってもらいたいのは、僕が本当にゲームをあまりやらない人っていうことなんですよ、もともと。あの、ブリザードっていう会社の海外のゲームのメーカーがあって、あの、はい、スタークラフトとかウォークラフトっていう、あの、まあ、結構人口が多いゲーム、ネットゲームがあるんですけども、
うん、
それをちょろちょろやってたぐらいで、この間、そこの会社のディアブロ3っていうのもちょっとやってたんですけど、結局、あの、1ヶ月ぐらいでやめちゃって、でも本当そんな感じでゲームちょこちょこにしかやんない人なんですけど、
うん、
あの LOL に出会ってしまったためにもう寝不足がもう1週間続いてもうなんか寝ないで1日またいじゃうという日もザラなんで、あの逆には気をつけていただきたいですね。あのこれから始める人にはあのちゃんと時間守って何時までにやめるっていうのを決めてやっていただきたい感じです。
うん、そうですね。
以上です。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ小木さんお願いします。
俺はですね、あのまあゲームのその対戦中に装備を変えるんですよ。アイテムを変えるんですよ。
うん、
武器とか防具とか、うん、まあそれをひっくるめていわゆるビルドって言われてるんですけど、
はい、
日中ね。自分で考えたオリジナルビデオ、ビデオじゃない、オリジナルビルドをずっと考えてる。ユニティなり何なりとかの勉強とか仕事とかも全部手がつかない。ずっとオリジナルビルド考えてる。
完全に私生活に支障出てるじゃないですか。
で、帰ってきて、その考えたビルドを試すんだけど、いまいちだなと。そうするとどうなるか。次の日また考えてるんです。ここまでは正解だろう。この三つ目の装備まで正解。じゃあそれ以降何するかだよな、つうことを毎日考える。これはね、明日にでも病院に行ってきます
ね。いやけどそれぐらいね、その戦略性がある、深みがあるんですよね。うん、
だから
買う
みんなも気をつけよう。
ヤオハさんと同じことで私生活支障出るよみたいな。
ダメよ。
はあ、ぐーたら先生。
はい、僕も本当にあのゲーム、まあ、そこそこやらせてもらってますけど、こうがっつりそれだけやるっていうのっていうのは、まあ、テイルズぐらいで、あとそれこそね、PC、パソコンでゲームをやるなんていうのはまずなかったんですけど、まあ、この LOL に関しては、まあ、何がね、きっかけでわからないですけども、まあ、がっつりハマってしまいまして、ですね、まあ、夢は見ますよね。
うん、見る。
俺も見る。
夢見てからの、夢見てからが始まりです。LOL は。うん、
え
で、まあ、うん。
敵に囲まれて追われてからの逆転する夢はザラですよ。
まあ、そうっすね。あの、僕、リプレイよく見るんで、リプレイ画面がずっと夢の中で流れてるっていうのはよくありますね。何をするわけでもないんですけど。まあ、で、あの、お二人と同じように、気をつけてください。
夢に出たらやばいぞと。
そうですね、そこからが始まりなんですけど、始まってよかったのかっていうね、うん、思いますので、
夢にまで LOL を見てしまうあなた、1回のプレイ時間は何時間ですか？4時間超えてないですか？
大丈夫ですか？で、実際この LOL って確かこう連続でプレイゲームやるともらえるポイントが少なくなっていくはずなんですよ。
あ、
確かね。
ほうほう。
うん。
ほ
うほう。なんで少なくなってるんで、まあそれが嫌な人はもうすぐベッとやめればいいんですけど、まあやめないですわな。
うん、うん、やめないですわな。
やめないっていうか、もうやめちゃダメですよね。
うん。
やめちゃダメです。
ダメなのね。
じゃあ僕落ちますとかってダメですよね。
落ちますどころかリプレイを見ながら寝る
最近それ多すぎてやばいですよね
それあれ手のいいの断り方なんじゃないの単に
そうか騙されてたのか
そうそう騙されてると思うよ
いやでもねあの本当にそのくらいがっつりハマれるゲームなので、でもしその一人でやったりすると英語とかねあのダウンロードの仕方とかさっぱり分かんないこともあると思うんで、まあ、何かお気軽にねあの声かけていただければなと、うん、お手伝いはできるかなと思いますので、まあまあ興味のある方はぜひお願いいたします。そして重ね重ね言いますけども気をつけてください。お体と相談してください。
風邪をひいてねもうフラフラなのにね LOL をやるとかダメですよ矢尾さん
すいません明日打ち合わせですとか言って朝方5時までやってちゃダメですね
そうですよ今日はやっちゃダメな日なのって言いながらね4時5時までやっちゃダメですよ
じゃあ生草さんはは
いですね僕は比較的皆さんよりかは歩みが遅いのでペースが、うんまだあのジャンキーと言われるほどじゃないとは思うんですが僕もね気をつけてほしいレジェンダリーっていう言葉にね快楽を覚え始めるともうやばいですたとえ自分がキルしてなくても味方のキルでレジェンダリー聞けた時のあの興奮はなかなか抜け出せないでやっぱり何よりもこのチームで戦ってるチームで協力しながら勝利するっていうことに僕はすごくこう興奮を覚えたりとか快楽を覚えるので、まあ、自分が下手くそだったところもあるんですけどなんでその一番のベストはやっぱり一緒に最大5対5ですんで5人仲間を揃えて例えばスカイプしながらとかやる仲間を見つけることが何よりも楽しい一番の、 あの楽しむ方法じゃないかなと思っています、うん、なのでもしあの実際僕らがですねそのやってる集まりはもう人数何人ですか6人7人
今日から佐田さんが入ったので8人
お8人で実際ですね、その5対5でやるので、人数が今、あぶれてます。うん、まだ、入れるで。チームに入れるで。目標は、プレイヤーの5対5、
うん。やりたい。
ぜひこれをですね、やりたくて今、頑張ってますんで、リーグオブレジェンド。
もしかして、そのための収録でもあるかもしれないですね。
そうです。これ完全に LOL、不況用の、放送ですんで。
やろうぜ。
ぜひですね。そう、一緒にやりましょう。うん、ちょっとね、小木さんに怒られればいいだけなんで。
小木さん怖いですからね。ゲーム中。
でもね、割と俺もね、はい、ある人によく怒らない。
某、うん。
それは某、うん、あれですね。
あ、死んだんすかみたいに言われるから。
小木さん言っちゃダメって言ったじゃないですか。
よく怒られる。
けどこうやっぱり感覚的に覚えなきゃいけないところっていうのはこうレベルが上がってくるとあると思うんでそこはいろんな人とこう対戦し合ったりとかしてそれちょっと突っ込みすぎですよとか、うん、引くタイミングとか押すタイミングなんていうのはこう、ね、一緒に仲間内で話しながらやっていくとどんどんどんどんレベル上がっていくでしょうし何よりもその後から始めた某ポッドキャストの安太郎さんがですね今半端なく上手くなってきて
るうまいですよね
これね英才教育ですよ、うん、ねなんでこの今だとこうねその教えてくれる仲間もいますしアドバイスくれる仲間もいますんでぜひですねかんだぜひぜひですねこれを機にあなたも始めてみませんかと、うんうん
中毒の世界
思うわけでございます。ね、はい、はいはい、ということで、目標の1時間、うん、遥かに越しまして、 もう1時間半近く撮ってますけども、まあ、これで今日は終了ということで、はい、締めさせていただくんですが、うん、あの今日お呼びしたお二人、
はい、
ポッドキャストをやられてますよね。
でも、
なので
俺は今回小木貞の小木じゃないです、
うん、おう、
ねえ、おはんさん、
そうですね、
なるほど、どうぞどうぞ、
じゃあ告知をさせていただいてよろしいですか。
はい、はい、はい、どうぞどうぞ。
ですね、今回私あのヤオハンがですねポッドキャストを始めまして、
う
ん、この小木さんと2人でやらせていただいてるんですが、うん、マニアボイスという、ポッドキャストを始めました、うん、で内容がですね、毎回あのマニアックな知識のある方をお呼びして、でそのインタビュー形式で1時間ぐらいあのお話を聞くという番組構成になっています、
うん、
でですね、じゃあ出演者を募集してもいいですか、この場で。
おお、いいですよ。
いいですか、ぜひ。あのインタビュー形式の番組なので、あの随時あの出演者を募集してますので、もしあのマニアックな知識のお持ちの方がいらっしゃいましたら、あのマニアボイスの方までツイッターか、あの、マニアボイスのサイトにメールアドレスがありますので、あの、お気軽に問い合わせていただければと思います。
はい、
こんな感じで、マニアボイスをよろしくお願いいたします。
はい。ありがとうございます。はい、
ということで、
ちなみに第1回のゲストが、生グさん、はい。
そうですね。
ありがたき幸せ。
クラシックについて聞いてみよう。
そうですね。お話しさせていただきまして。晴れの、ね、番組スタートの第1回を飾らせていただきましたけども、これはあれですか、出演者の方は次戦他戦問わず、
そうですね、マニアックな知識があれば、
なるほど、
はい、
若干ハードルが高い気がします気がしますけども、
でも何でもあの本当いいです、職業がちょっと僕があの関与しないような職業であれば、それでも、うん、その話でもいいんで、
ああ、なるほど。
はい、うん。
イルカの調教師とかそういうことで
もいいです
か？
ああ、さ、
最高ですね。
おー、なるほど。まあ、これ聞いてるあなた、ぜひ募集してください。
お願いします。あの、うん、出演者いなくなったら終わりますから。
うん、そうですよね、うん。
自分たちが出だしたらもう終わりですからね。
そうですね、自分らで自分のことをこうマニアックで紹介したりしたらもうそろそろ終焉かしらと思いますからね。はいはいはい、ということで、はい、マニアボイスですか、はい、生グラジオの方でじゃあリンク貼らせていただきますので、
ありがとうございます。
ぜひぜひ皆さんも楽しみに聞いていただけたらなと思います。はい、はい、他クータラ先生なんかありませんか、告知。
告知ですか。ですね、11月の1日に、はい、テイルズ・オブ・エクシリア2が出ますのでもうあれ違う、そういうのじゃないの
大丈夫です、なんとなく来るかなと期待してました
皆さんね、あのやってみたらいかがでしょうか
、うん、LOL やりつつテイルズ、
あ、どうなんでしょうね、どう、
そこすごく楽しみですね。
あ、じゃあ僕、ね、じゃあ俺も告知していいですか。
あ、どうぞ。
あのね、今使ってる聴録が80分までなんですけど、あともうちょっとで1分、
ね、じゃあ終わりましょう、終わりましょう、
本当だ、
はい、
終わりましょう、はい、じゃあということで、生グラジオ特別編、今回はマニアボイスのお二人、小木さんとヤオハンさん、うん、お呼びしての収録でした、
はいはい、
またこれからもぜひぜひですね参加していただけたらと思います。はい、はい、それでは皆様
ありがとうございました。
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 Super.